今日は賛美していきたいと思います。罪と我を許され賛美します。タンタンタンタンタンタタタタタ。3、はい。罪と我を許され、神の子となりたる。我が玉の喜び、比べうるものなし。日もすがら証しせ、夜もすがら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いは屈すしと。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝もこのところに招いてくださり、御言葉を聞く時間、心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ御言葉を本当にあなたが紐解き、私たちに悟らせてくださいますようにお願いします。心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は第一コリント1章26節から2章の5節までを拝読いたします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く、恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アーメン。はい、では最初に内容をまとめたいと思います。神様はこの世の弱いものを選び、福音を語る使命を与えられました。それは神の御前で誰も誇ることがないためです。パウロは知恵の言葉ではなく、御霊と御力の現れにより宣教しました。それは信仰が神の力に支えられるためでした。ではこのところをもう一度読みながら黙想していきます。最初に示される箇所をメモしていきましょう。では最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は4節と5節に目が止まりました。ここから、伝道とは無理やりに人間の知恵の言葉で、また論理で人を説得して宗教に介入させることではないなということを示されました。そのようにして生まれた信仰は、5節によると人間の知恵に支えられる、そういう信仰に過ぎなくて、本当の伝道はここでパウロが言ったように、聖霊の力によってただ十字架につけられたイエス・キリストを福音を伝えることであって、そして本当の信仰はその福音を信じて聖霊の力、神の力に支えられる、誠の神性が伴う信仰であるということから思わされました。以上です。
私も4節5節を通して御霊の力によって宣教することをここで示されました。 宣教は人間の知恵や力によってはできないことだけども、聖霊様の力があるときに宣教が前進していくんだということを感じました。以上です。
はい、私は31節、誇るものは主を誇れというふうに書いてあって、神の御前で誰をも誇らせないために神はこの世の弱いものを選んでくださったのだということを、示されました。自分自身もそうだなということを思いました。また3節なんですけれども、パウロが弱く恐れおののいていたというところを告白していて、しかし神の御力が支えてくださった誠の宣教であったということもここで明かしされているのがすごく心に留まりました。
はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。さらに深く御言葉を一つ一つ見ていきたいと思います。三位一体の神様について、また教訓や、模範などないか書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
私は、26節から31節で、天の父なる神様はこの世の知恵のないものや弱いもの、貧しいものを選んで召されたお方であることをここから見ることができました。そういった者たちを通してご自身の栄光を表し、またこの世の知恵のあるものや強いものを辱められたお方であることも見ることができました。それは神様の前で誰も誇ることはないようにされたことであって、かえってそういう何もない、持ってない者たちがキリストイエスにあって無条件で受けた神の知恵と義と清さ、罪のあがない、そのようなものを条件なしに受けたことによって神にあって誇るようにさせるためであると、ここに、書いてあることに目が留まりました。また26節と29節と31節から避けるべき行動を示されたんですけども、このそもそも私たちはそういった者たちが神様によって召されて選ばれて恵みを受けたのですから、誇ってはいけないということを教えられました。コリント教会では傲慢になっている人たちがいて、自分を誇る人たちがいたと思うんですけど、パウロはここでそもそもあなた方はそういったものじゃないでしょうということを思い起こしてくれているんだなということを思いました。以上です。
はい、私は27節28節を通して、天のお父様が弱いものを選び、ご自身の力によって立たせてくださるお方だということを教えられました。どんなに弱くて愚かなものであっても、主によって強められることができるし、自分の愚かさ、弱さを主の御前で認めるときに、初めて主の力、恵みが注がれていくんだなということを教えられました。また、2章の4節から、聖霊様は宣教を導いてくださるお方だということを教えられました。語る言葉や、この進むべき道もすべて聖霊様が与えてくださって、聖霊様の導きがなければ何もすることもできないし、人間の力によっては何もできないんだということを教えられました。以上です。
はい、私は、30節に目が留まりました。イエス様は私たちにとって神の知恵であり、義と清めと贖いとになってくださったお方だということを教えていただきました。また同じ30節で約束もいただきました。私たちはキリストイエスによって神の子ですと注釈の方に書いてあるんですけれども、本当に私自身は神の子であり、父なる神に愛されているものだということ、また今日も主に愛されているものとして過ごすことができる祝福があるということも教えられました。
はい、私は本文を通して父なる神様について教えられました。父なる神様はこの世の取るに足らないもの、無に等しいものを選ばれるお方であり、その理由としてはまず28節29節のある通りに、ご自身の前に誰をも誇らせないため、そして2章の4節5節からは、召された者が御霊と御力に頼って を宣教していくためであること、ここから教えられています。
はい、ではもうしばらく黙想していきたいと思います。具体的にどのように御言葉を適用していくべきなのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、2つのことを適用したんですけども、まず1つは、自分がどれほど無に等しいものであったのが、主の恵みによって救われたのかを改めて思い起こそうということを適用しました。そして、へりくだって主に感謝することを示されました。もう一つは、明日、未信者の方々がたくさん来る伝道集会があるんですけども、そこで人間的なそういう説得力で伝道するのではなくて、ただ聖霊の力が現れて、イエス・キリストの十字架が明かしされることを祈りたいと思いました。以上です。
私はオーストラリア宣教で出会った人々がいるんですけども、この人々とこれからどのように学びをして、また、関係を築いていけばいいかなというのをすごく考えていたんですけども、今日のディボーションを通して、これは聖霊様の力によってのみ開かれていくものであって、自分の頭でいろいろ考えてはいけないなということを教えられました。ですので、主に祈って、主の方法で一歩ずつ進んでいきたいなと思います。以上です。
はい、私は、神様の子供であり、また、愛する兄弟姉妹との交わりを持つことができるというのが本当に恵みだったということを思わされました。今、神の共同体の素晴らしさをオーストラリアの地でも体験していて、本当に感謝だなということを、ただ感謝しかない。もう、本当に嬉しくて、そういうことを体験しています。感謝します。
はい。私は今日結婚式が2件ありまして、そこで福音を語るチャンスがあるんですけども、自分の力で説得しようとせずに、神様の御霊と御力に頼って語らせていただこうと思いました。以上です。
はい、では最後に一言お願いいたします。愛する天の神様、今朝もひとたび私たちが救われた恵み、また述べ伝えるものとして召してくださったこの恵みを覚えて本当に心からの感謝をお捧げいたします。神様、今日も私たち、神の御力によって、本当に御霊によって明かししていくものとして立たせてください。すべての自分の知恵を捨てます。主が導いてくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。